とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。建築系ラジオです。今ですね、田町、の飲み屋にて、アーキティビ2010の、まあ、打ち上げをやっていました。で、まあ、アーキティビ2010がようやく、終わったということで、まあ、この2日間、まあ、あの26時間なんですけども、まあ、大体2日間ぐらい、皆さん本当に、いろいろと、尽力して、ね、最後までほとんど寝ずに、まあ、参鉄したという人もいましたし、本当に頑張ってたと思います。で、このアーキティビ2010を通して、まあ、いろんなことがあったと思うんですよ。で、中にやっぱりその、必ずしも完璧にいかなかったところはいっぱい多々あったし、でいろいろ反省点も多いと思います。でもそれは、まあ、やっぱりね、26時間通して、まあ、いろんなことがあると思うので、その間のことは、まあまあ、失敗も含めて、なんかいろいろとこういう今回はこういうことがあったっていうことを、まあ、そのまま話していただければいいかなと思うんです。で、まあ、今回のアーキティビ2010を通して、どんなことがあったのかっていうのを一言ずつ、まず、今実行委員会の皆さんに来ていただいているので、言っていただきたいと思いますけど、まずは、マイクを一巡して自分の自己紹介、肩書きとフルネームとか、を言っていただければと思います。じゃあまずその、アーキティビ2010代表の、針貝さんからお願いします。
アーキティビ2010代表を、やらせていただきました、東京理科大学ご自慢研究室 M1 の針貝武といいます。
はい、今回、銀茶会ワークショップの方で男性班として、納税の施工を担当させていただきました、高月です、横浜国立大学4年生です。
はじめまして、今回銀茶会ディレクターとして、しました、多摩美術大学 M1 松本玲子です。
当日スタッフに近い形で参加させていただきました、当日起こったことを、写真にして、当日来ていただいた皆様に知らせるという係りしてさせていただきました、中村朝一と申します。
リアルタイムレビューという、表計企画のチーフディレクターを行いました、芝浦工業大学安塚研究室の山見優太と申します。よろしくお願いします。
アーキティビ2010副代表をやらせていただきました、日本大学の赤瀬レオナです。よろしくお願いします。
全国学生団体会議及び配信班を担当しました、横浜国立大学3年の伊藤です。伊藤陽介です。よろしくお願いします。
リアルタイムレビューでレビューアートして参加しました、日本大学の島谷です。よろしくお願いします。
アーキティビ2010リアルタイムレビューのディレクターを務めました中島和信です。所属は法政大学応援新研究室修士1年です。よろしくお願いいたします。
アーキヌードを担当しました神奈川大学総合研究室修士1年杉山です。よろしくお願いします。
まあ、これで、まあ、今回のアーキ TV は、プロデューサーと言われる人が、3人、まあ、代表と副代表2人、それからディレクターがなんか20人ぐらい、ディレクターってのは各、番組コンテンツを作る、代表らしいんですけども、そういう人が20人いて、まあ、全員じゃないんですけども、今まあこれは、もう結構なんか終電、乗り遅れた組がすでに残っているので、でもまあそれなりの人数がいます。で、皆さんに、まあ、今回のアーキ TV2010 を通して、まあ、一言ずつちょっと感想を言っていただきたいなと思います。長くなっても構いません、のでよろしくお願いします。
まずは、アーキ TV 代表のハリカイから、感想と、問題点を、終わってから考えたことをちょっと話させていただきますと、アーキ TV2010 っていうのはそのワークショップとしてその参加の形を変えようというのが大きなコンセプトとしてありました。で、それで実際に建築会館に来なくても実際にユーストリームを見れば参加はできる。それで実際に深夜4時の時点で150人が参加したっていうのは今までのアーキ TV ではなかったことで、それはすごい肯定的に捉えています。で、それで問題点として僕がすごい感じたことは、実際にその配信をすることにかなり技術的に負荷というか大変だったので、そっちにかなり力を入れてしまった分、その配信をしている流れに対して、当日実際に建築会館に来た人がどう参加すればいいのかっていうのがなかなか参加しづらいっていう部分が若干やはりありました。で、それに関して例えばもう配信します会場はウェブ会場ですって言い切ったところで、例えば会場構成を実際に建築会館に来た人を取り入れないという形にっていうのもありえたんじゃないかなというふうに。
取り入れないってことはどういうことですか？
取り入れないというのはそのユーストで見ていただくっていう形で、まあ、実際に建築会館に来て、まあ、その実際に講演会を見れないっていうのはまあおかしい状況だと思うんですけど、その会場構成を見ると結構従来のワークショップの形式がそのまま座席数といい、出ていったのかなと思って、で今回ユーストリームで26時間配信したので、なんか当然その建築会館に来れなくてもユーストリームで見れるんだっていう風な参加者がいた。で、逆に建築会館に来た人が、ちょっと少なくなった。なんかそれに関して、もうちょっとこっちが対応するべきだったのかなというか、例えばスタッフプラスアルファ何人かのもっとその配信するっていうことにコンセプトを向けた会場構成だったりっていうのはもっと今までのワークショップっていうのを疑う形で提案できた方がより面白いアーキ TV になったんじゃないかなっていうのが、僕としてももう少しできたんじゃないかっていう可能性が感じた部分です。
はい、極端なこと言うと、別に会場には誰も来なくてよくて、でここでは何か、コンテンツを作って、でそれを見てる人がいればいいという、そういう方向性ですか？
極論を言うとそういうことです。
それは、他の人の意見を聞いてみたいですけど、要するにこっちはある意味寂しくなるわけですよね。
寂しくなるのは確かにそれを知らない状況で来た人は寂しくなるかもしれませんが、実際にユーストリームで、参加者の人数も例えば100人とかっていう風に表示されてますし、なんかそこで知っていればそれほど何か寂しい状況っていうのは起こらないんじゃないかなと思います。どうでしょうか？
はい、今回初めて参加していただいて、まあ、銀茶会で初めてこの中でスタッフでなくてワークショップ側として、まあ、言ってみれば参加者として出たわけですけれども、まあ、当日やっぱり思ったのはそうですね、一般参加としての方に対する配慮はやはりちょっと欠けたんじゃないかなと、欠けているかなという部分はやっぱりあって、例えば僕らの中で最初に来た中に、夜にすることがなくて手伝わせてほしいっていう人が何人かいまして、まあ、その方に対しては、まあ、できるだけ配慮をして僕らの中でできる作業をやらせてもらったんですけれども、だからどうしてもその辺ですよね、スタッフはやることがあるで、銀茶会ワークショップは、ノアテを作ってる、アーキネードは夜を通して即時設計をやってるという環境はあるわけですけれども、一般で来た方に対しては夜何をしてればいいんだっていう、終電で帰った方がいいんじゃないかっていう、やっぱその辺はあったと思うんですね。そこに対してどういうのがあったかっていう、一度銀茶会側として一度会議に参加させてもらったんですけれども、夜中に座談会をするというか、県中学生で雑談会をしようっていう、多分案はあったんですよね。
夜に座談会、アーキヌードのことですか。
おそらく、まあ、みんなで集まった人でなんか建築で語り合うみたいな、そんな場所が確かあったように思うんですけれども、まあ、当日は結局なくて消えた、まあ、消えちゃったと思うんですけれども、あれ結構僕の中ですごい魅力だったんですよね。例えば県中学生ってやっぱりここに来ると何らかの意思を持って来てると、でその中でなんか誰かと語り合いたい、でどんな自分の考えがどんな風に展開されるのか、あるいは否定されて自分の糧になるのかっていう、そういう環境がやっぱり欲しいと思って来てる人が多いと思うんですよね。そこはやっぱりずっと欲していて、僕も、まあ、ワークショップ中であれなんとか休憩時間を取って、まあ、男性班全員で何らかで参加したいと思ってたんですよ、まあ、結局なかったんですけれども、そういう機会、つまり一般参加者がどういう風にアクティビに参加するのか、ユーストリームだけではやはりなんというか見ているだけであって、ここに参加していない、そこに場所性は存在しないわけですよね。やっぱそこが大事だと思っていて、とにかくそこに参加してみんなでその空気を味わうこと、そこの重要性が、まあ、どれだけ重要か、そこに対しては言及してほしかったし、逆に来なかった学生に対してはそこについてやっぱり言及したいですよね。来た方がいいよっていうずっと言ってましたけれども、そこに対してはやっぱり来て喋って話してやっぱ来た方が良かったんだっていう、そういう意識を持ってほしかったとは思いますね。その対象の場所はやはりちょっと少なかったんじゃないかなっていうのはやっぱりあります。
それに関しては結構人それぞれなんじゃないかというのは正直ありまして、実際アーキ TV2010 っていうのをそのタイムラインを考えた時に、やっぱり建築会館に来てほしいというよりも、むしろ僕は議論をしていただきたかったというか、ウェブ上での議論っていうのをかなり期待していて、なんか当日来た参加者というのが結構難しかったと思うんですね。でそこに対してはやはりスタンスははっきりするべきだったかなと思います。深夜のスカイプ会議だったと思うんですけど、それの話についてちょっと伊藤君の方から話していただきたいんですけど、どうでしょうか。頭は今、回ってますか。そうです、かなり眠そうですけどお願いします。
まあ正直配信班はすごく辛かったので、まあ、結構眠いんですけど、まあ大丈夫なんで、そうですね、そのまあ会場に来るっていうことと配信班っていうことのネット上で見れるっていうことの、まあその2つを、まあその総括の時も話したと思うんですけど問題になっていて、もっとアーキ TV をはっきりとした決断をして、ネットならまあネットオンリーで、もしくはもっと現場のことも考えるべきなんじゃないかっていうような、まあ議論はすごいあったんですけども、まあこれまでのアーキ TV を振り返ってみると、まあユーストリームみたいなものはなくて、それで現場 場で実際に施工していたり活動していて、で、まあ、来た人の状況は正直今年とそんな変わらない状況であったと僕は思うんですね。その中でプラスアルファでネットでの配信があったことでユーストリームの方でビューワーが稼げたと。まあ、それはすごく簡単な方法でワークショップに参加できるような状況、まあ、参加って言えるかどうかはまだ分からないんですけども、そういう状況を作り出したことにある一定の評価をすべきだし、去年からの改善としては大きく一歩前進したとは思いますけど、まあ、その一方で僕が言いたいのは、そのやってみてこれは実感したことなんですけども、ワークショップを、ね、ウェブ上に持ち込むというか、まあ、移転するようなウェブ上でワークショップを行うということを目標としたんですけれども、やっぱり今の、まあ、リテラシーというか環境的認識的にネットっていうものがやっぱり簡単にできることから扱いは軽いんですね。そのツイッターでの発言も一つ一つが簡単にできて、しかも各範囲に広域に広がってしまうことが問題であると僕は思っていて、それはメディアに対する人々の使い方の認識なんですけども、簡単にできるもの、軽いものと扱うっていう、まあ、風潮があるのをすごく感じていて、ワークショップとして打ち出していて、やっていた割には議論が起こなかったのは、まあ、簡単に応援ツイートであるとか、まあ、そういうような簡単な方法で参加できるラフな参加の仕方しか見られなかったっていうのが、まあ、残念ですし、それが今の現状なんじゃないかなっていうことは感じてます、ね。
まあ、今の伊藤君の意見に関してはやっぱり、まあ、思うところがあって、例えばまあツイッターですよね。ツイッターとかユーストリーム、例えばそういう軽い流れで物に参加できるという流れがあるんですけど、その喋ってる人の立ち位置はどこにあるのかってやっぱり大事で、例えば、まあ、今やってるとどうしても仲間内、ツイッターとかもそうですけれども、仲間内でまあ頑張れよとかやっぱり言ってる部分がすごくあって、そうではなくて、まあ、おそらく運営側としてはそこで一個の発言に対してすごい議論が生まれて、おそらくあれですよね、多分乖離してほしかったというか、ここでやってることとネット上の意見っていうのはすごく食い違っていて、バンバン向こうはすごい世界が発展していって、新しい世界がそう2個目で生まれるような関係があるのが多分いいだと思うんですよね、話としては。それは僕もすごく楽しみにしていてあるんですけれども、逆に僕が提案したいのはやっぱり場所制であって、ここに参加しなくて、もうちょっとなんていうか、東京にいない学生はやっぱり参加しにくいとは思うんですけれども、そこに参加してこの場所を感じてやるっていうことはどれだけ大事か、おそらく石上さんの講演の時にあったと思うんですけれども、建築はやっぱり模型で縮尺があって何分の1が見なければならなくて、実物とはやっぱり違うんだよと、そこに対して新たな発見があるし、模型しか分からないことがあると、そういう話があったと思うんですけれども、その辺に関してやっぱりなんというか、その場にいないと分からないことを体験してほしい、やっぱりそこにいた人に対して大事に考えるべきでは何かなっていう、ユーストはあくまで二次的な話であって、そこにある場所を大事にしてその活気を伝える手段としてユーストリームがある、ツイッターがあるっていう、そういう方向をやっぱり考えるべきではないかなというふうのは思いますね。
それは、どちらかというと結構参加者的な意見なのかなと思ってて、アーキ TV2010 が、改革をしたいっていう心構えが多分そのまずユーストリームっていうのに一番最初に最優先事項がユーストリームだったっていうので配信班を入れたりっていうのはあったと思うんですけど、まあどうですかね、その当日の参加者を入れるかどうかということに関して、ちょっと副代表の赤瀬の方からちょっと話していただきたいんですけど、
当日の参加者、
そうですね、まあ、当日の参加者といって、まあ講演会 と、アーキヌード と、銀茶会っていうものがあったんですけど、まあ、ちょっとその銀茶会と、アーキヌードっていうものと、講演会っていうものが実際にちょっと、まあ、立ち位置っていうのは絶対に違いますね。銀茶会っていうの企画に関してはまあ、夏の段階から、参加者を募って、まあ、ずっとやっていくって形だったんですけど、まあ、その公演多分張り替えが、さっきその、配信するならするってシフトした方がいいって言ったのは、まあ、その場所性っていうのを、まあ、 コウキ君が言ったようなものをこう消すんじゃなくて、まあそのなんだろうな、ちょっと
発信するってい
う、
共有するよ。
おそらくその場所性をもらえない人たちが共有していくこの社会を作るような、そういうイメージかなと今ちょっと聞いて思ったんですけれども、それはどうなんですか。まあ大体合ってるかなみたいな部分は。
いやまあだから講演会とか その当日参加の配慮が足りないっていうのはまさにそのことかなと思ったんですけど、まあ従来のワークショップの形式というか、まあ、例年のアーキ TV の形態と、まあ、そのをやっぱりかなり僕自身は引きずってしまった部分があって、そのあとそれともう一つ Ustream と Twitter っていうツールを使えばその発信できちゃうできちゃって、その議論が巻き起こるんだっていうなんかまあ錯覚を起こしたんですね。ただの道具を、まあ、使用すれば、まあ、勝手に発展していくっていうふうにちょっと思ってしまったからその中途半端な現象が起きてしまったんだと思うんですけど、
でもなんかそのアーキ TV2010 がアーキ TV 変えようとしたっていう意味ではなんか実験的思考なのかなと思ってて、多分その実際に来て楽しかった人は楽しかった、でもなんかそのなんというか価値みたいのはなんとなくやっぱりあるっていうのは分かっていて、なんかそれがない状態で何ができるのかっていうところでさらにアーキ TV2010 の可能性みたいのがその見出せれば、あのやった意味はかなりあったんじゃないかと思うんですけど、はい、
すいません、アーキヌードのディレクターの杉山です。先ほどこう場所性っていうか実際に行くっていうことが大事だっていう話があったんですけど、例えば、まあ、深夜帯の企画っていうのはある種特別で、それはまあ深夜帯の企画なのである種こう一回来てしまうと、始発まで帰れないっていう、実際にそういった、まあ、縛りっていうかそういう拘束な時間っていうのが存在していて、そういった面から考えても実際家からこうユーストリームを見て参加するっていう形の方が参加しやすいっていう人は結構多くいたと思うんですよ。でそういった面から 見るっていうことと、あと実際アーキヌードっていう企画自体がその大学館の祭っていうものを見出すためのものだったんですが、実際にその、エスキス風景をまあ中継したりといった、そういった風に雰囲気っていうものは、まあ、実際こうメディアっていうものになっていますが、そのユーストリームで見ている方々にも伝わるような配信方法っていうのは結構重視して考えたので、そういった点では実際にこうユーストリームでやるっていうことの意味と、そういうふうに人を呼ぶっていうことを、まあ、重視して考えたわけじゃないんですけど、そういうふうな今年のその開局っていうアキティビ2010開局っていう意味が結構試されたっていうか、それが生かしきれたっていうか生かしていけたのではないかってことを僕は考えるんですが、考えます。
まあどうしてもそう考えてしまうやっぱりあって、まあ来たい来たいって言ってもまあ実際来れない人はやっぱりいるわけで、それはもちろんあると思うんですよね。そのために今回多分重視したのがプロセスをどれだけ重視するかみたいな部分があったと思っていて、プロセスによってその場の雰囲気、多分雰囲気イコールプロセスみたいなのがあったんですよね。プロセスによって物の差異を見出す、それによって考えてる思考を共有し合うことでその場にいる臨場感をネット社会に流すっていう、いやそれだって結構あったと思っていて、割と僕は成功だと思っ、それに関しては思っているんですが、やっぱり僕らの何回かインタビューが来てどうですかみたいな、最初のレビューでもとにかくそこに行くまでの過程を重視してたと、それは僕はやっぱりそれも成功だと思っていて、なんかみんなに共有してとにかく多分みんなは議論が生まれてほしかった、何でもそうですけど結果からは議論が生まれない部分はやっぱりあると思う。なんか主張に対してこれはこうだと思う、あると思うんですけれども、そこに議論、そこに行くまでの過程を追加することですごくそこの議論に深みが増すと思うんですよね。そこを狙っていたかなっていう部分はあります。それはちょっと狙っていた部分なんですかね。
そう、議論、正直議論、 博士が言ったようにツイッターというストリームで、配信していけばそれが議論を巻き起こす大きなきっかけになるだろうっていうのは仮説としてあって、ただ実際にそのユーストリームっていうのがやっぱ簡単に発言できる分、その発言の内容がかなり軽かったというか、まあ頑張ってみたいな、なんかおーすげー構造解析みたいな、そういう発言が結構多くて、なんかその最中っていうのは、まあ盛り上がりつつも、なんかもうちょっと面白い意見くれよっていうちょっとあったんですよ多分。いやそれは絶対あったんですよ。
まあそれはそうなんですけど、まあそれはダメってわけじゃなくて、もちろんね、まあそういう意見があって、この盛り上がりのボルテージがバンバン上がっていくみたいな、それはいいと思うんですよ。
なんだろう、ちょっと今もうすでに最初に発信した松田さんはすごい寝てるわけですけれども、副代表の赤瀬さんの方ですでに寝てるんですけれども、まあちょっと関係なしでね、こう進めていこうという部分があって、バンバン発言していきたいっていう部分は、そう、いやもうなんかね、多分ね、僕が見てきた建築ラジオと違うんじゃないかなみたいな、もうなんか座談会すぎて収集つかない